あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。で、国会のですね、予算委員会の本格的な論戦が始まっています。そしてこの週末に世論調査が行われて、岸田内閣の支持率は、さらに落ちて、また過去最低を更新したと。それと同時にですね、立憲民主党の支持率が上がって、維新の会の支持率が落ちていると。そういう結果も出ているみたいなんですね。で、これを見て、立憲民主党の議員さんなんかは、これで支持率が回復してきて、よかったということを、おそらく感覚としては持っておられるんじゃないかなと思います。もちろん今、岸田内閣は非常にまずい政治やってますから、支持率が落ちるのは当然ですけれども、じゃあ、これで立憲民主党の支持率が、というか期待値が上がってるかって言ったら、決して上がってることはないと思うんですね。で、この状態、この支持率の状況ですね、岸田内閣の支持率が落ちます。それで自民党の支持率も落ちます。で、立憲が上がります。で、維新の会が落ちます。維新の会が落ちるのは非常にいいことです。これはこれでいいことなんですけれど、それでもまだ高すぎるとは思いますが、もっともっと維新の会の支持率は落ちるべきだと思いますけども、でも、この現象でですね、俺たちがやってることが、立憲の議員さんがですよ、立憲の議員さんが、俺たちがやってることは正しいんだと、あるいは、泉さんはじめとする執行部が、俺たちがやってるこの方針は正しいんだと、そう思ってしまうのが一番まずいなと思うんですよ。というのは、前も広志の視点の方でも言いましたけれども、今の立憲の経済政策っていうのは、もろ緊縮型なんですよね。超緊縮型なので、自民党よりももっと緊縮型ですから、この政策が支持されてるんだというふうに勘違いされてしまうと、とんでもない方向に行ってしまうっていうことですよね。だから、この支持率が上がってることを、うちの政策が支持されてるんだというふうに勘違いしてしまうのは、これ、立憲民主党にとっても不幸だし、日本国民にとってもものすごい不幸な結果を招くということになります。ぜひですね、立憲民主党の皆さんは、政策が支持されてるわけじゃないんだと。自民党があまりにもダメすぎているんで、自民党の支持率が落ちて、で、立憲は、ちょっと、この間まで落ちすぎてたのが、元に戻ってるだけだと。決して期待値が上がってるわけじゃないんだと。そういうふうに分析をしなきゃいけないと思うんです。そういう冷静な分析をちゃんとして、で、政策については、全然俺たち期待されてないなと。そういうことをですね、もっと肌感覚で受け止めてほしいんですよね。なので、この週末の世論調査の結果、自民党の支持率が落ちた、あるいは維新の会の支持率が落ちたというのは、これは好ましい結果だとは思うんですけども、立憲の支持率が上がったというのが、立憲の人たちにものすごい間違ったメッセージを与えているような気がしてならないです。なので、政策が支持されているわけじゃないと。もうちょっと落ちているものが元に戻っただけだと。決して期待値が上がっているわけじゃないと。立憲の皆さんはですね、そこのところを冷静に理解をして、そしてもっと支持率を上げて、自分たちの政策が支持されると。自分たちが仮に政権取っても期待されると。そういうところまで、数字を上げていくにはどうしたらいいか。それを考えていただきたいと思うんですね。今、立憲民主党に足りないのは政権取ろうという意欲ですよ。 多分今政権取ろうという意欲は立憲の人たちないと思うんですよ、執行部をはじめとして。俺たちが政権取ってもう日本中に救ったるんだと、まあ、そういう気合が、まあ、全く感じられないと。今の野党の立場が一番気楽だし、でなんとなく与党の批判してればいいし、で与党になって責任取るような、もうそんなことはもうあの民主党政権の時にこりごりだみたいな感じで、まあ、今のお気楽な野党第一党というのが一番いいよねっていう、その地位に安住したいっていう、まあ、そういう印象しか今受けないわけですよ。仮にこれで衆議院選挙があっても自分が政権取りに行こうなんて多分泉さん言わないでしょう。だからもうそれじゃあ全然迫力もなければ、ああ現職が負けなくてよかった、俺の議席失わなくてよかったみたいな感じ で現職の人たちがこうなんとなくこうクビにならなくて済みましたみたいな、そういう選挙結果を望んでいる、まあそのぐらいにしか見えないんですよね。なので、この世論調査の結果を見て、立憲の皆さんは決して政策が支持されているわけじゃないんだと、むしろ野党第一党として情けない状況なんだと、まあそういうことをね強く感じていただきたいと思いますね。なので政策に期待をしてもらいたいと思うのであれば、もう消費税を廃止、超積極財政で、今日本はこのインフレっていうのはコストプッシュインフレですから、決して需要が伸びてそれでインフレになっている状況ではないので、この状態で、財政支出拡大したら、インフレが加速するみたいな、そんなバカなことは言わないように、今必要なのは物価を引き下げることだから、消費税は廃止が好ましいし、ガソリン税も廃止すればいいし、そして社会保険料は減らせばいい、とにかく国民の手元にお金が残る政策をやらなきゃいけない。それをやらないと国民が本当にもう困窮してですね、生活が破綻していく、そういう人が増えると思いますから、まあ、それをちゃんとその現実を直視をして、それをすくい上げる、そういう政策を立憲民主党が野党第一党として提案すると、まあ、これをやっていかないとなかなか本当の支持率の回復というところにはつながっていかないと思います。ぜひそういった国民を救うのは俺たちだと、そういう強いメッセージを出していただきたいと思いますし、今のちょっと支持率が回復しただけで安心しないようにしていただきたいと思います。次はこの話題、なかなか国会は迷走している感じで、内閣支持率は低く、そして経済対策が決まりそうですけれども、まあ、これもなかなか評判が悪いので、これを決めたところで支持率は上がらないだろうなと思います。で、じゃあ自民党の議員がこの経済対策に反対してるかというと、政調全体会議では反対の声はそれなりにかなり上がったようなんですけれども、でも結果的にはもう政調会長一任ということで、まあ、政調会長一任ということはもう反対しませんということなので、まあ、そのまんますんなりと総理の案が通っていくと、まあ、そういう状況になってますね。なので結局官邸には逆らわないというのが、まあ、骨の髄まで染み込んでしまったのが、まあ、今の自民党であり、そして、もうどうせなんだかんだ言ったってどうせ自民党選挙やったら勝つしと、そんなに大負けしないしとみんな思ってるから、この案っておかしいんだけどなと思っていても、でもそうやってあんまり反対の声を上げて官邸から睨まれると嫌だから、まあ反対意見は言うけど反対意見言うだけにしとこうと、まあそんな感じで、まあなあなあで終わっているという、まあ、そんな感じになってると思うんですね。なのでこの小選挙区制の下でのこの官邸の強さというかね、党の幹部の公認権を持っているという強さ、まあこれはもう本当に悪い意味で、この小選挙区制っていうのは日本に入れちゃいけなかったなっていうことを改めて思いますね。小選挙区制に戻すべきなんではないかというふうに本当に強く思います。そして先日ですね、この小選挙区制を入れた立役者である小沢一郎さんと、それから慶応大学の名誉教授の堀茂樹さんの対談の動画がありまして、これを拝見させていただきました。まあ、そこで、小沢一郎さんのですね、この小選挙区制にかける思いというのが、まあ、 改めて聞くことができて、あ、そういうことかっていうので納得したところがあったんです。で、それで小沢さんは何を言ってるかというと、やはり政権交代が起きなきゃダメだと。そうしないと、政権を持ってる側は腐敗すると。まあそういうことをおっしゃってました。まあそれはその通りで、今の自民党はまさに政権与党に居続けて、で、脅かされることがないから、もう本当に腐敗してると思います。もうおっしゃる通りだと思います。だから政権交代が起きなきゃいけなくて、政権交代が起こしやすい小選挙区制を入れたんだっていうと。まあこれはね、これである程度筋が通ってると思うんですけども、ただちょっとここが違うんじゃないかなと思う部分があるんですね。で、小沢さんはですね、イギリスをモデルにこの小選挙区制というものを入れたと。まあそういう感じだったんですけれども、イギリスの小選挙区制、イギリスは有権者数がだいたい4700万人。日本のだいたい半分です。日本はだいたい1億人ですね。で、それに対して議員の定数が、イギリスは650人。で、日本は465人ということです。で、これ単純に割り算すると、イギリスは7万人の有権者が1人の議員を選ぶという状況になっているのに対して、日本は21万人で1人の議員を選ぶという、まあそういう格好になっているんです。そうするとですね、7万人、有権者7万人であると、まだなんとなくこう手が届く範囲だっていう気がするんですよ。僕も7万人、有権者7万人だよって言われたら、あ、随分ちっちゃい選挙区だよねっていうふうに思いますし、それで、次の選挙に向けて頑張れと言われたら、あ、それなりにこう、それこそ辻立ちをこう、こまめにやっていけば、多分こう、あんまり間を空けずにみんなに接触することができるから、あ、自分というものがここにいるんだぞと、で、こういう主張なんだぞっていうことが、それなりに伝えられるような気がするんですね。ところが、21万人、日本の場合は21万人です。で、私がいた京都6区なんかは、もう45万人ぐらいいるわけですよ、有権者。そうすると、それだけの人に、こう、直接アプローチをするって無理なんですよね。なので、どうしてもイメージ選挙とか、党の力を借りるとか、そういうことをやらないと、こう、有権者にアプローチすることができない。そうすると、やはり党の力ってものすごく強くなってくると思うんですね。なので、イギリスをモデルにするということであれば、日本も7万人ぐらい、有権者7万人ぐらいで1人の議員を選ぶぐらいの議員の数にしなきゃいけない。まあ、つまり、議員の定数を増やすってことですね。で、議員の定数を増やせば、まさに有権者が自分の目でこの候補者をしっかりと見て、そしていい候補者を選ぶことができる。まあ、まさに、この選挙制度がきちんと有効に働いて、そして民意で、に基づいて、いい人が選ばれて議会に送るってことができるような気がするんですけれども、今の日本だと、みんながこの候補者をどういう人かってことを見極めることができず、なんとなく党の雰囲気とか、あるいはこのポスターの雰囲気とか、そういうことでしか見極めることができない。なので、風に流された形で、選挙が、まあ、選挙結果が生まれてきて、そして、本当にこのいい人というものを民意の有権者の力で、送り出すことができずに、それで結果的にみんながこう選挙のことばっかりを気にして、ちょっと風が吹いたらすぐにこう大きなうねりが押し寄せて、それで、いい人も何もかも落ちてしまうと。まあそういうことが起きている。日本ではそういう現象が起きているような気がするんですね。なので、小選挙区制でイギリスをモデルにするということであれば、有権者数に対する議員の数ということも考えて、やっぱり日本の場合は議員の数が少なすぎますから、議員の数をもっと増やして、そして有権者からちゃんと目に見える、手の届く形で選挙が行えるような、そういう形の選挙制の改革っていうのが必要なんじゃないかなというふうに思いますね。小選挙区制を仮に今のまま残すということであれば、議員の数は減らすのではなくて、議員の数は増やすと。小選挙区はもっと大きな数にしてですね、もう倍ぐらいの数にしてもいいぐらいなんじゃないかと思いますね。まあそのぐらいのことをやれば、やっとこう、イギリスと同じようないい議員が有権者の手で、産み育てることができると。世襲とか関係なくですね、本当にこう、 ちゃんと生で接することができるから、世襲とか関係なくていい人が選ぶことができると、まあ、そういうことに近づくことができるのかもしれません。まあ、この小沢一郎さんの対談動画を見てそんなことを思いました。まあ、もちろんこの選挙制度っていうのはこれが一番いいっていうことはないですから、まあいろいろ試行錯誤していく中で決めていかなきゃいけないとは思いますけれども、少なくとも言えることはですね、日本は議員の数が少なすぎるということです。有権者から本当に遠いところにいる、もう別世界の人にいるか、別世界のところにいるから、まあ、みんな選挙に興味がなくて投票にも行かない。でそうすると議員の数が少ないので、もう一辺倒転した人が既得権みたいになって、なかなか新人が入っていきにくいと、まあ、そういう構図になっています。なので今世の中で流行っているですね、議員の定数を減らすっていうのはまさに議員を既得権化していくっていうことにもなりますし、それから民意が反映しにくいということになるので、民主主義もあまり成立しにくいということになります。まあ本当にね、今のこの小選挙区制とそれから議員定数を減らせっていうのは、まあ、どちらも悪い制度だなと思います。だからどちらかですよね、議員の定数をもう今のまんまでいくっていうことであれば、中選挙区にしないとやはり人っていうのは残ってこないと思いますし、小選挙区制をこのまま続けるということであれば、もっと議員の数を増やして、有権者がちゃんと自分で自分の住んでるところのいい議員を選ぶと、責任を持って選ぶと、もうそういう体制に変えていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
そして次は、
いよいよ岸田総理が経済対策を記者会見で発表されました。まあ、期待通りというか、国民が全然期待していない経済対策が、まあ、そのまんま決定されたということで、なんかこういうことに対してはもうブレないという、なんかよくわからない意味のない決意を固められてしまったようで、このまま突き進んでいくみたいですね。で、現金給付は、まあ、7万円、またあるいは、年内にできるだけ早く、まあ、いつになったかわかりませんけれども、給付すると。で、所得税の減税は来年の6月のボーナスに間に合うようにということですね。で、まあ、また、ちゃんと内容は見て、広島の視点の方でもやりたいと思いますけれども、まあ、根本的に、この思うのはですね、やはり今の総理というか、霞が関、永田町は、国民生活が苦しくなってるっていうことが、まあ本当に分かってないんだなっていうことですね。まあこの所得税の減税が来年の6月だっていうことを、まあこれだけ見ても、あ、そんなにゆっくりなってたなと、こういう感じですし、で、相変わらずやっぱり規制緩和とか、まあどれをやったら、経済が良くなると思ってるみたいで、まあ完全に周回遅れをまだ走ってるなっていう感じがしますね。で、今、日本で必要なのは、やはり30年にわたる経済の停滞、なんでこんなことになってしまったのかということに対する反省、これをちゃんとやって、まあ、ほぼ30年間やってきたことはほぼ間違いであったと。まあそういう総括をして、それと逆のことをやっていけば、相当うまくいってしまうんですよね。なので答えは、ものすごい簡単。なので、その象徴としては、消費税ですね。平成元年に入れられてから、消費税が入れられてから、日本経済がずっと停滞してるわけですから、まあ、この平成の停滞の象徴とも言うべき消費税を、まあこの際減税、できれば廃止までやってしまうと。まあそのぐらい思い切ったことやらないと、岸田さんが言ってるみたいな、明日は今日よりもきっといい明日が来るという、そういう経済状況はおそらく作ることができないだろうと。そして格差ばかりが拡大をして、で、一部は確かに豊かになるんですよ。一部は確かに豊かになるんだけれども、国全体が豊かになる。国全体が豊かにならない中で、一部だけ豊かになるってことは、誰かの財産を奪って豊かになるということになりますんで、誰かが豊かになるってことは、その他の人が貧困化していくっていう、まあ、そういう現象しか起きないんですね、今の日本では。 でもこうなんとなく GDP 自体はこうじわーっとちょっとずつ 0.1 とかそのぐらいずつは伸びてるんで経済成長してますみたいな、そういう答えになってしまうんで、でもうその低成長にみんな慣れてしまったから、まあまあこんなもんでしょうと、 1% も成長したらすごいよねみたいな話になっちゃうんですね。で今でもこの財政出動をしたらインフレになるじゃないかっていう時に、いや 2% ぐらいを目標にってやってますけれども、いや 2% のインフレ目標なんてはっきり言って全然まだまだ低いですからね。バブルの頃とか、またその前後の景気がいい時だって、普通に金利とかは 5% とかあったわけですよ。7% とかあった時だってあるわけですよ。ね。で、その時やっぱり景気がいいわけです。それだけ金利払っても、お金を借りても、それだけ儲かったんですよね。で、給料もそれ以上に上がってた。だからみんな、まあ、給料があっという間に倍になるとか、そういうことが起きてたわけですよ。でも今は 2%、もう 2% 超えたらものすごいインフレだ、みたいな感じになってて、いや、もう、完全にこう、デフレマインドがみんな染みついてしまって、ちょっとのインフレも恐ろしい、みたいな状況になってると思います。まあ今確かにコストプッシュインフレで、賃金の上昇が追いつかなくて、国民生活苦しくなってます。で、賃上げをしなきゃいけない。で、名目賃金は一部の大企業だけとはいえ、名目賃金は上がり始めてる。まあそういう状況が起きてますよね。で、岸田総理も賃上げをやらなきゃいけないのは、まあ、一生懸命言っておられます。でそのための賃上げ促進税制みたいなことも決められるようですけれども、今政府がやれることやれる賃上げ、それは自分のところで雇用している公務員の給料を上げることですよね。で定期の公務員の給料を先に上げると、それは確かに圧力があるでしょう。まあ今総理をはじめ特別職の公務員の給料を上げるという、まあ、そういう法案が出てるだけで、何よこいつらだけ上げるのかみたいな感じで勘違いされてて大騒ぎになってますけれども、まあ一般職も上がるから特別職も同じように上げるというだけの話なので、そのことについて私は批判するつもりは全くない。まあ、むしろこれはやるべきだと思いますが、総理がやらなきゃいけないのは、やはり官製ワーキングコアですよね。官製ワーキングコアと言われる人たちを正規の職員にしてまともな給料を払うようにすると。この賃上げは政府が率先してやれるわけですよ。民間に頼まなくて自分の決断でやれるわけですよ。予算つければやれるわけですよね。まずこうやって賃上げの模範を示すと、そして貧困層は生み出さないという、そういう決意を示してそれで実行するってことですね。まずこれをやらないと、ただの掛け声だおって、俺はやらないけどね。俺は別に官製ワーキングコアいたって、俺は知らないと。そういうことやってたら、それは誰もついてこないし、民間だって、政府がやらないんだから俺もやらない。で、貧困になってる人もいたって。だって政府がやらないんだから、来たってそんな安く雇えるんだから、賃上げする必要ないやんかって。まあそういう話になっていきますよね。なので、みんなが、民間企業が賃上げをしなきゃいけない状況に追い込まなきゃいけない。じゃあ、そのためにはどうしたらいいか。公務員の待遇を良くしてしまって、で、みんなが公務員に殺到するようにすればいいんです。そうすれば民間企業は、人が採用できなくなるから、公務員よりもいい待遇、いい条件を揃えるようになります。で、そうすれば当然賃金も上がるし、それから終身雇用にもなるだろうし、それから福利厚生も充実していきますよ。まあそういった従業員を大事にする待遇改善競争を起こしていかなきゃいけない。そのためには公務員、非正規公務員を正規化して、まともな給料を払うようにすると。それがもう政府は経済対策という名の中で予算をつけてくる実行することができる。これを、こういうことに目をつけなければですね、やはり今回の経済対策も国民が予想している通り、全くうまくいかないだろうな、というふうに思いますね。はい。なかなか絶望的な状況でございますけれども、野党の皆さんにもぜひ頑張っていただいて、この内閣が少しでもこう目が覚めるような、まあ、そういう質疑を国会でもしていただきたいと思います。
次はこの話題。
経済対策が発表されて、もういろんなところからなんじゃこりゃっていう声が湧き起こっていて、まあどんどん支持率が落ちていくという状況になっている岸田内閣ですけれども、なんか今日面白いニュースが入ってきましてですね、これは朝日新聞の記事ですけども、高校までの児童手当拡充、高校生まで、児童手当を支給しますよと、まあ、これはいいんですけれども、それに伴って扶養控除は廃止するのかと思ったら、扶養控除は廃止せずに縮小するということみたいですね。で、この朝日新聞の記事を読むとこう書いてるんですね。児童手当の高校生までの延長に伴い、焦点になっていた扶養控除について、政府は廃止はせず、縮小にとどめる方向で検討していることが分かった。児童手当の支給対象である中学生以下には扶養控除がないため、関係を整理するとしていた。年末に与党の税制調査会で議論した上で結論を出すが、岸田文雄首相の負担増を避ける狙いが透けて見えるということです。これはね、すごい不思議なんですよ。っていうのは、まあこれ確かにね、児童手当、は来年の12月から高校生の年代も原則月1万円、年間で12万円支給される予定だと。仮に扶養控除を廃止すれば、もともと12万円以上の減税の恩恵を受けていた一部の高所得者は逆に負担が増えるため、今臨時国会で懸念が出ていたということなんですね。まあ、この扶養控除というのは、扶養するということに対して、やっぱりこれ生活していくための最低限のお金は手元に残さなきゃいけないよねっていうことで、扶養控除という仕組みが所得税の中で設定されています。なので、扶養控除があるということは、まあ、それだけ、国民の生活を助けるという、まあ、そういう支援の側面があるわけね。で、ずっとこれは18歳になるまでの間はこの扶養控除っていうのはあったんですけれども、民主党政権の時に子ども手当というものが入りました。子ども手当が入ったので、国からもう子どもにはお金を渡しますよと、子どもを育てている親のところにはお金を渡しますよっていうことになりましたよね。なので、だったらこの所得税の扶養控除っていらないよねっていうことで、15歳までの扶養控除、15歳までの子どもについては扶養控除というものは今廃止されてます。なくなってるんですね。まあ、つまり所得税で減税しなくても現金で給付してるからもうそれでいいじゃないかという、まあ、そういう、まあ、バーターみたいな、まあ、そういう取引が行われたということなんです。で、これはこれで一つ筋は通ってる話ではあるんですよ。まあ、要するに今まで所得税の部分で面倒見ていたものを今度は子ども手当で面倒見ましょう、だからこっちはなしにしますよっていうことで、これはこれで筋が通ってはいたんですけども、今回高校生までこの子ども手当、今児童手当って言っていますけれども、児童手当を出しますよということになりました。で、そうすると今言ったみたいに年間12万円渡しますよということです。で、それに伴って、扶養控除をなくしますよっていう話をすると、これ、扶養控除って、控除額で38万円なんで、38万円かける税率で減税額って決まってくるわけですね。なので、税率が 5% の人は、まあ、38万円の 5% ですから、まあ、1万5千円ぐらいですか。1万9千円ぐらいですか。まあ、そのぐらいしかないわけですよね。そのぐらいしか減税効果っていうのはない。で、だから12万もらった方がお得なんだけれども、まあ、最高税率もらってる人なんかは、まあ、半分ぐらいが税金で持っていかれてるので、38万、所得控除があると、それかける税率なんで、まあ、半分ぐらい、19万ぐらい返ってきますよと。そうすると、児童手当が入って12万もらって、この所得控除、扶養控除がなくなってしまう方が、 あ、手取り少なくなるわけですよね。それおかしいじゃねえかっていう話になってるわけです。なので、その分どうしようかと、児童手当を拡充したおかげでうち手取り減ったじゃないかって言われるのは困るから、どうするってことで今検討してるということだったんだけれども、縮小という形にしますよと、そうすると12万は必ずもらえるようにしますよと。で、12万以上、この所得控除をなくしたことによって12万以上減収になっちゃう人は、その分は残しましょうかみたいな、まためんどくさい制度設計をしなきゃいけないという話になるわけですね。なので、もう本当になんかもう細かいせこい話だと思うんですよ。で、さっきも言いましたけれども、民主党政権の時に子ども手当を設定しましたから所得控除をなくします。これはこれで一つ筋は通ってます。で、もちろんその時も所得控除をなくしたことによって児童手当をもらうよりもこの所得控除の方が大きくもらいましたよねみたいな人がもしかしたらいたかもしれない。でも、それはそれで仕方ないじゃないかっていうことでやってきてたわけですよ。だけど、今回は、いや、それおかしいじゃないかって話になって、じゃあどうするっていうことになっちゃったわけですね。で、これ一番いい結論はですね、扶養控除復活することなんですよ。要するに、今、少子化対策って言ってるじゃないですか。で、子育て支援しなきゃいけないって言ってますよね。だから、もう子供はとにかく扶養控除入れていいよと。ね。で、扶養控除復活させて、それこそ今、所得税の減税で大騒ぎしてますけれども、その分もずっと高級減税だと。子供を持ったら、とにかく大人になるまでは、全部親の所得税は少なくなるんだよと。でもその分ちゃんと子供育ててねと、そういうメッセージを出したらいいんですよ。で、何も今みたいに今度児童手当が拡充するから、じゃあ扶養控除なしねみたいなことはやらなくてもよくて、もうええやんと、もうとにかく子供を大事に育ててくださいと、所得控除は今のまんまやりますと。で、それに加えて児童手当も渡しますから、これで十分な食べ物と衣食住をしっかりと子供に提供するとともに、ちゃんと勉強をさせて立派な大人に育ててくださいねと、そういうメッセージを国から出せばいいんですよね。だから今内閣支持率が落ちて困っていると、悩んでいるということであれば、この年少扶養控除も復活すると、15歳までの扶養控除も復活しますと、そうすれば支持率上がっていきますよね。やっぱりもうとにかくもう金を出すのはできるだけ絞ろうと、もう国民に金渡すのはできるだけやめようと、そういう発想じゃなくて、もっともっと渡していきましょう。特に子育て支援ですから、子供持ってもらえたら本当に嬉しいと。だから扶養控除を残すとともに児童手当もちゃんと立ち上げますよと、そういうポーズにすればですね、そういう格好にすれば、本気で子育て支援やってるんだなっていう気になりますけれども、こういうまた小さな細かいところの話になって、細かい制度設計しなきゃいけなくって、で、結局この細かい制度設計やって、手取りは一緒なんかいみたいな話ですから、本当に無駄な労力を使ってると思いますよね。はい。なので、とにかく政府は国民にお金を渡すと、政府の赤字はみんなの黒字、これをありとあらゆるところで実現していただきたいと思います。次はこの話題。日本シリーズが終わりまして、阪神が38年ぶりの日本一に輝いたということでですね、今甲子園周辺というか、大阪はお祭り騒ぎになっていると思います。なんていうか、甲子園じゃないですね。今日は試合したのは大阪ドームでしたね。で、阪神ファンっていうのはかなり熱狂的な方々が多いですから、そして滅多にこう日本一とかならないですから、今日はものすごく喜んでおられるんじゃないかなと思います。私は別にどこのファンというわけでもなく、野球見るのは好きですけれども、特にどのチームを応援しているということではないので、興味深くは見ていたんですけれども、今年は第7戦まで行って、勝った方が優勝ということでですね、かなり盛り上がった、第7戦、最終戦ではないかと思います。勝利した阪神タイガースの皆さん、そしてまたファンの皆さん、おめでとうございます。 はい、ということでですね、全然違う話ですけれども、内閣支持率の調査がまたこの週末行われておりまして、どの調査も岸田内閣の支持率は、まあ、どんどん落ちて、過去最低を更新したと、そして不支持率は過去最大を更新したという、まあ、そんなニュースがいっぱい出てきてます。まあ、当然といえば当然ですよね。で、11月2日に経済対策を発表したけれども、所得税の減税とか給付金っていうのが、まあ、思ったような効果が得られずに、政権支持がこれで上がるということはなく、むしろ評価しないという方が多くて、余計支持率が落ちているという、まさにもうどうしたらいいんですかみたいな、多分岸田さんはそう思ってるんじゃないかと思うんですね。まあ、どうしたらいいかっていうのはもう答えは簡単で、消費税を減税廃止するとか、社会保険料を下げるとか、ゼロゼロ融資、コロナの時のゼロゼロ融資の債務免除をするとか、まあ、そういった、国民が本当に求めている政策をやればいいだけの話なんですけど、国民が求めている政策は絶対やらないという強い決意を固め、そしてあんまり効果がないであろうと言われる所得税減税に固執し、そしてそれを進めてしまうという、まあ、まさに裸の王様ぶりを今もうものすごく大きく発揮しているという恥ずかしい状況になっているわけですよね。なので野党がしっかりと攻めていけば、今の岸田内閣はこの国会中に倒せると。そしてもしかしたらこの国会中に野党が追い込んで解散までということがやれるかもしれないという、まさにそういう状況まで、持っていける、そういう状況だと思うんですけども、大変残念なことに、野党第一党の立憲民主党は泉代表が、まあ、ついこの間もどこかで講演をしたらしく、その時に、次の選挙で政権交代は目指さないと、5年後に目指しますという、なんかもう完全に的外れなことを発言しておられまして、あ、そうですかと。だったら、まあ自民党安定政権ですねと。仮にここで解散したところで、野党は、もううち、政権交代目指してないしと。もううちは、どうぞどうぞ自民党さんやってください。どうぞどうぞ、うち、5年後なんで、うちやるの。いいですよ。っていう感じになってますから、そうなんですか。じゃあ、いや、うち自民党やけど、勝たせてもらいますわ。ありがとうね。こんだけ支持率落ちてて、うちも結構ちょっとまずいかなと思ってたんだけど、そっちがそのつもりだったらうち楽だわ。ほんとありがとう。っていう自民党の反応としてはもうそんな感じだと思うんですよ。だから、野党第一党がもう、これでひっくり返してやるんだと、俺たち政権取るんだと、こんなとんでもない政治やってる奴らにもう政権なんか任せてらんないよ、俺たちがやる、変われと、そのぐらいのことを言わないで選挙やるんですかね。だからこういうこと言ってるから立憲の支持率って伸びていかないし、国民からも期待されないんですよね。まあ、もちろん、泉さんはじめ執行部の経済政策がボロボロだとか、あるいは間違ってると、まあ、そういうことは大いにあると思います。まあ、自民党以上に緊縮派だとかね。まあ、そういうことはあると思いますけども、まあ、それにしてもですよ。それにしても、野党第一党が、俺たち取って代わるんだよっていうことを言わないでどうするんですかね。今の立場、やっぱり野党の立場って多分楽なんで、まあ、その場でずっと言ってたらいいかなと。野党第一党の立場は、失いたくないけども、でも与党になったらちょっと大変だし、責任を負わなきゃいけないし、与党になるのはちょっと、勘弁してほしいんだわ。あの時の民主党政権の3年3ヶ月で、もううちらコリゴリしたんだわ。本当あれ大変なんで政権取るってね。だから、もう野党第一党で、政権取るぞっていうちょっと雰囲気だけは漂わしつつ、でも本当に取れちゃったら困るんで、まあ、それらしいことだけ言っといて、野党第一党の立場を守る。それが俺たち一番気持ちいいんだよって、そう言ってるようにしか聞こえないんですね。なので、この国会の審議でも迫力がないし、代表質問でも迫力がないと。まあそういう状況になってると思うんですね。なのでやっぱり野党第一党である以上で、野党第一党だけで単独政権取るっていうのはそれは無理だと思いますよ。だから野党をしっかりとまとめて、で、まあ、少なくとも自民党、そして公明党を過半数割れに追い込むと、もうそういうところまで持っていくっていうのは やっていく、そしてどういう気概を示すというのは必要だと思いますね。もう最初からもう 俺最初から言ってたんだよ、次の選挙で政権交代するなんて無理って最初から言ってたじゃないかって、最初から言ってる方がおかしいと思いますし、そして今こんだけ与党が弱って岸田内閣が弱っている時に、あ、うち政権取らないからって言ってたら本当に敵に塩を送るというか、まあ、まるで自民党の応援団みたいな、まあ、そんな格好になってると思います。まあ、阪神が38年ぶりの優勝したと、まあ、こういうね、本当にたまにしか起きないって言ったら阪神ファンに失礼ですけれども、まあ、こういったことにあやかるって言ってもなんですが、やはり勝つということを目指して行動しなかったら勝てないですから、なんかね、ちょっと目標の基準をちゃんと変えて、そして与党にもっと緊張感を持たせるような、そういう発言をしてもらった方がいいと思いますね、野党第一党代表としては。ぜひそうやって、で、本当にそれを言っていかなかったら現実にもなりませんからね。そういうことを言っていかないと、自民党の政権がこれからも続くということになるんだろうし、どんなに評判が悪くってもその方向に進んでいくということになりますから、日本のためを思うんだったら政権交代をするんだと、まあ、そういうことをね、ぜひ大きな声でぶち上げていただきたいと思います。あんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見ご感想質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。